夏目漱石作英術小品より柿。キーちゃんという子がいる。滑らかな皮膚と鮮やかな瞳を持っているが、頬の色は発育の良い世間の子供のようにさえざえしていない。ちょっと見ると一面に黄色い心持ちがする。おっかさんがあまり可愛がりすぎて表へ遊びに出せないせいだと出入りの女髪結いが評したことがある。おっかさんは即発の流行る今の世に昔風の曲げを四日目四日目にきっという女で、自分の子をきーちゃんきーちゃんといつでもちゃん付けにして呼んでいる。このおっかさんの上にまた切り下げのおばあさんがいて、そのおばあさんがまたきーちゃんきーちゃんと呼んでいる。きーちゃん、おことのお稽古に行く時間ですよ。きーちゃん、むやみに表へ出てそこいらの子供と遊んではいけません、などと言っている。きーちゃんはこれがためにめったに表へ出て遊んだことがない。もっとも近所はあまり上等でない。前に塩せんべい屋がある。その隣に河原市がある。少し先へ行くと下駄の入れと鋳掛け錠前直しがある。ところがきーちゃんのうちは銀行のお役人である。塀の中に松が植えてある。冬になると植木屋が来て、狭い庭に枯れ松葉を一面に敷いていく。きーちゃんは仕方がないから、学校から帰って退屈になると、裏へ出て遊んでいる。裏は、おっかさんやおばあさんが張り物をするところである。よしが洗濯をするところである。暮れになると向こう鉢巻きの男が臼を担いできて餅をつくところである。それからつけなに塩を振って樽へ詰め込むところである。きーちゃんはここへ出ておっかさんやおばあさんやよしを相手にして遊んでいる。時には相手のいないのにたった一人で出てくることがある。その時は浅い生け垣の間からよく裏の長屋を覗き込む。長屋は五六軒ある。生け垣の下が三四尺崖になっているのだから、きーちゃんが覗き込むとちょうど上から都合よく見下ろすようにできている。きーちゃんは子供心にこうして裏の長屋を見下ろすのが愉快なのである。造幣へ出る達さんが肌を脱いで酒を飲んでいると、お酒を飲んでてよとおっかさんに話す。大工の玄坊が手斧を研いでいると、何か研いでてよとおばあさんに知らせる。そのほか、喧嘩をしててよ、焼き芋を食べててよ、などと見下ろした通りを報告する。するとよしが大きな声を出して笑う。おっかさんもおばあさんも面白そうに笑う。きーちゃんはこうして笑ってもらうのが一番得意なのである。きーちゃんが裏を覗いていると、時々玄坊のせがれの与吉と顔を合わすことがある。そして三度に一度ぐらいは話をするけれども、きーちゃんと与吉だから話の合うわけがない。いつでも喧嘩になってしまう。与吉が、なんだ、あおんぶくれと下から言うと、きーちゃんは上から、やーい、鼻たらし小僧、貧乏人と下げすむように言い、丸い顎をしゃくってみせる。一遍は与吉が怒って下から物干し竿を突き出したので、きーちゃんは驚いて家へ逃げ込んでしまった。その次には キーちゃんが毛糸できれいにかがったゴムまりを崖下へ落としたのを与吉が拾ってなかなか渡さなかった。
お返しよ、放っておくれよ、よう、
と精一杯にせっついたが、与吉はまりを持ったまま上を見て威張って突っ立っている。
謝れ、謝ったら返してやる、
と言う。
キーちゃんは、誰が謝るものか、泥棒、
と言ったまま、仕事をしているおっかさんのそばへ来て泣き出した。おっかさんはムキになって、表向きよしを取りにやると、与吉のおふくろが、
どうもお気の毒さま、
と言ったぎりで、マリはとうとうキーちゃんの手に帰らなかった。それから3日たって、キーちゃんは大きな赤い柿を一つ持ってまた裏へ出た。すると、与吉が例の通り崖下へ寄ってきた。キーちゃんは生垣の間から赤い柿を出して、
これあげようか、
と言った。与吉は下から柿をにらめながら、
なんでなんで、そんなものいらねえや、
とじっと動かずにいる。
いらないの、
いらなきゃおよしなさい、とキーちゃんは垣根から手を引っ込めた。すると与吉はやっぱり、
なんでなんで、殴るぞ、
と言いながら、なおと崖の下へ寄ってきた。
じゃあ欲しいの、
とキーちゃんはまた柿を出した。
欲しいもんけ、そんなもの、
と与吉は大きな目をして見上げている。こんな問答を 4,5 遍繰り返した後で、キーちゃんは
じゃああげよ、
と言いながら手に持った柿をパタリと崖の下に落とした。与吉は慌てて泥のついた柿を拾った。そうして拾うや否やがぶりと横に食いついた。その時、与吉の鼻の穴が震えるように動いた。厚い唇が右の方に歪んだ。そうして食いかいた柿の一片をペッと吐いた。そうして懸命の憎悪を瞳のうちに集めて、
渋いやこんなもの、
と言いながら手に持った柿をキーちゃんに放りつけた。柿はキーちゃんの頭を通り越して裏の物置に当たった。キーちゃんは、
やーい、食いしん坊、
と言いながら駆け出して家へ入った。しばらくすると、キーちゃんの家で大きな笑い声が聞こえた。